皆さんこんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。いつも、天体からのメッセージご視聴いただきましてありがとうございます。今週も天体からのメッセージをお送りいたします。私は周りの方がこれをヒントに幸せな時間を過ごすことができたらとても嬉しいです。天体を使うというのは生きるための手段を教えてくれるので、その時代に合った生き方を教えてくれます。この天体からのメッセージをご参考にして、ぜひ、時間をね、1週間過ごしてみてください。メッセージを聞いてふわっと、今これ自分が必要かなみたいな感じで湧いてきたことが自分にとってとても大切なことです。そして次に行動が大切です。私がいつも大切にしているのは、最小のエネルギーで最大のご利益を得ることです。名だたる経営者や政治家が西洋占星術を使って自分の運気と天体の動きを知り、その流れに乗って自分の本当の幸せを掴んでいったこと、自分と周りの人たちを幸せにしてきたように、これを聞いている皆さんもうまく、天体の流れを活用して一緒に、手を取り合って風の時代を生きていきましょう。それでは今週の天体イベントです。27日から、金星が獅子座に入っています。大胆さやダイナミックさ、きらびやかなものに心惹かれることもありそうです。先週水星逆行が終わって、現在木星の逆行が10月18日まで続いております。結果を求めて、いても、成長が鈍化しているなと感じることとかね、成果がなかなか得られないなと感じることがしばしばあるかもしれませんが、本当の成長は水星逆行が終わってからになりますと思います。今はね、これまで手を広げていったものを、見直すタイミングでもあります。10月18日以降の自分の幸せというのをつかみ取るためには、今は整理整頓したり、断捨離をしたり、体調管理を整えるというタイミングでもあると思います。例えばなんとなく休むとか、なんとなくここ半年間の振り返りをする、そういう時間を大切にしてください。今は結果を求めていても思うような成果が出ないタイミングです。鈍化しているものを一生懸命動かしてもエネルギーを消耗するだけなので、整えましょう、流れに身を任せましょうというのが、ポイントです。それでは今週のラインナップご紹介します。まず先週の振り返りです。天体の位置の確認、そして1週間の流れと、第35回、6月28日から7月4日までの天体からのメッセージをお送りします。まず先週の振り返りになります。先週の25日満月でした。皆さんはどのような満月を過ごされましたか？私はですね、ニーズマッチという全国で100支部を超えるビジネス交流会の一つの支部の主催をしております。で、そこのね、ネットの、 ビジネス交流会なんですけれども、そこのメンバーと一緒に、埼玉県の長瀞にある仏山神社に開運ツアーに行ってきました。で、企画をしてくれた方が、手相の、ね、先生で、松岡百歩先生という先生なんですけれども、とても神社仏閣に詳しくってすごくためになりますし、仲間との、笑いがね、そこで、得ることができたり、あと自然に触れてね、普段オンラインだったり、事務処理なんかも全部ね、パソコンでやりますので、デジタル付けの日々なので、そういうところからちょっと脱却するみたいな、一時のね、癒しみたいな時間を過ごすことができました。で、この日はちょうど満月だったんですけれども、満月の時はエネルギーの方向性っていうのをできるだけプラスの、方向に出してくださいねというお話をいつもブログの中でしているんですけれども、これはアスペクトで言うと、青い線ですね。青い線を、ホロスコープの青い線を見ていただきたいんです。で、 6月25日っていうのは、ちょうど、満月だったんですけれども、この満月の時のエネルギーはですね、例えばいい方向に流せる人っていうのは、実は運気をきちんと掴んでいる人っていうのは、事前に未来の予定を決めるときに、カレンダーを見てね、自分の予定は見るんですけれども、別に満月の日に合わせたわけではなくて、自然とメンバーの予定が6月25日の満月の時に会いましたっていうだけなんですね。候補の日がいくつかあって、でじゃあこの日にしようって言ったのがたまたまその日だったっていうことなんです。で、このね、運気を掴んでいると、未来の予定を決めるときに時空を超えて、ちゃんとその未来の天体の動き通りの予定を入れることができるようになるというのが、あります。だいたいほとんどの人たちはそれはできているんですけれども、で、25日のね、この満月のテーマの中に、組織力を高めるっていうのが実はあって、組織っていうのを重んじる、ヤギ座満月だったので、そのね、ヤギ座さんの力を借りて、一段とね、チームが強くなったような気がします。で、またね、吉報取りをしたりとか、パワースポットに行った時には体の中にね、その吉報のエネルギーを入れるために、地場産品を食べるとか、温泉に入るっていうことをおすすめするのと、あと、そのね、神社の中で取れるお水っていうのも取って、お家に持ち帰って、それをね、コーヒーにするとか、お味噌汁にするとか、お料理に使うとかっていうのもいいと思います。はい、私は長瀞のでですね、有名なかき氷ですね、氷がすごく美味しい場所なので、そのかき氷をいただきました。はい、という先週のね、本当に笑顔が絶えない一日を過ごすことができました。はい、すいません、さっきかチャットのね、ピコンピコンっていう音が聞こえてくるかもしれませんし、あと、ちょっと飼っている文鳥さんがすぐ近くにいるので、文鳥さんがピヨピヨ鳴いているかもしれませんけれども、はい、このまま続けていきたいなと思います。はい、それではですね、現在の天体の位置の確認をしていきます。6月27日から7月4日までの天体の位置ですね、専門用語を使ったりだとか、しながら、天体と星座の、位置やアスペクトというのをお伝えしていきます。はい、月曜日はですね、月が個性豊かな水瓶座というところから、スタートします。自分の独自性にフォーカスを当てやすいタイミングなので、特自の企画とかね、アイディアとかが思いついちゃうかもしれません。そして、火曜水曜あたりですね、までに一度何かをね、終わらせるということがテーマになります。天体の位置としましては、自分自身を表す、太陽はお世話大好きな母性あふれる蟹座さんの位置にあります。コミュニケーションの星水星は、好奇心旺盛な双子座、プライベートな星の金星と行動の星の火星はダイナミックさとかキラキラしたものが、とかが大好きで、あと自分も大好き獅子座さんにいます。アンラッキースターの、土星は個性豊かな水瓶座にいます。ラッキースターの木星と、直感の星の海王星はスピリチュアルな魚座にいます。で、変化とハプニングの星の天王星は美とお金と食の、牡牛座さん、破壊と再生の星の冥王星はビジネスセンスのあるヤギ座さんにいます。プライベートな星金星と、行動の星の火星が獅子座にいるというので、どうしても自分のプライドとかが優先しがちになってしまいそうです。風の時代を掴んでいる人は、この火のパワーと風の、流れる力、こうふわふわっとね、流す力っていうのを使って、自分の情熱っていうのをベースにして、どれだけいろんな人に届けることができるかがキーポイントになります。 お金の星、金星と破壊と再生の星の冥王星がオポジションの状態になります。こういう時は金銭的な部分で余裕がなくなってしまう人も増えそうです。無理のないお金の工面をすることをお勧めしたいと思います。また愛情面でも大きく変化が、出そうな人も中にはいるかもしれません。はい、それではですね、第35回、6月28日から7月4日までの日別のメッセージですね、2日間ごとにメッセージを作りました。28日だけは、これ1日だけにしのお話、くくりでお話しして、残りは2日間ずつになります。はい、6月28日月曜日です。自分ってどんな人間というのが、気になりそうなこの日、私たちは昨日今日生まれた人間ではないので、自分の経験にもっと、自信を持っていいと思います。過去の振り返りをしながら、自分の独自性はどのようなものなのか、自分にどんなようなことを与えることができるのかということを感じてみてください。お仕事では自分の、何かの、企画だったりアイデアが思いつく可能性はあります。誰かの援助というものは、素直に受け入れて、お手伝いをお願いしたりだとか、あとスタッフさんを使ってっていうこともいいと思います。そしてですね、この夏のセールっていうのが始まり出すタイミングです。いつもよりもきらびやかな装いというものに目がね、意識が向く可能性はあります。例えば女性で言ったら、大ぶりなアクセサリーとか大胆な柄とか、そういうものも気になりますし、あとご褒美というものにも意識が向きそうです。先週からの引き続きでもありますが、自分だけの、考えを押し付けている印象を与えないようにするためには、みんなのためを思った優しい気持ちになることがポイントです。ふわっとした表現でもいいので、みんなのため、これをちょっとお伝えしたいんですみたいな感じで、自分の気持ち、自分の考えというのを、お伝えするときには、そういうことをちょっと意識してみてください。そしてですね、ワクチンとか、コロナ関係の報道に、今週も引き続き振り回されないということが、大切だと思います。そして6月29日の、火曜日と6月30日の水曜日です。心の内を表す、月と、木星ですね。ラッキースターの木星です。幸運と拡大の星のこの木星が、29日に、魚座の位置でコンジャンクションですね、重なります。でムードに流されやすいタイミングでもありますし、また優しい気持ちがどんどん大きくなるということもあります。頭の中で分かっているけれども、どうしても感情とかフィーリングっていうのが、フォーカスが当たりやすいですね。なのでこれ、頭の中で分かっているっていうのは、反対側にあるのが乙女座さんなので、乙女座さんっていうのは分析力豊かにっていうような形なんですが、今回はちょっと分析力っていうよりも、心の方に、焦点を当てていく方がいいと思います。なので、こんな時はね、頭で考えるよりも、やはりどちらかにね、振り切ることっていうのが必要だと思います。で、またね、多くは語らないけれども、この優しい気持ちがね、大きくなっちゃって、またね、愛情が育っていっちゃうとかね、そんなこともありますので、これね、ぜひプラスの方向に使っていただきたいなと思います。時代の流れに沿った変化の方法を、私たちは知らず知らずのうちに受け入れてきていますので、またそんな人も多く、周りもね、そういう人も多くいるタイミングです。プライドや自我よりも、誰のためとか何のためっていうのをテーマに動くことが大事だなと思います。またね、何かを終わらせることができるタイミングでもあります。これ魚座ってやはり最後の、星座なので、またお羊からスタートさせるための終わりなんですね。なので何かのスタートを切るために何かを終わらせるというタイミングでもありますし、ここで何かね、終わらせることができると、すっきりした気持ちで7月を迎えられそうな、そんな感じの2日間になります。 はい、7月1日の木曜日と7月2日の金曜日です。7月1日の11時前から月が、お羊座に入ります。月初めにお羊座スタートなので、とてもやる気に満ち溢れた状態になるかと思います。火ですね、パッションと、インスピレーションとあと情熱っていうこの火のテーマとあと、知識と理論と、人脈とかコミュニケーションっていうこの風がねテーマになりそうな7月です、どれだけ自分の思いを人に伝えることができるのか、それができた人にだけ時代や天体の後押しがありそうなそんな感じです、自信を持って自分を表現するためには独自性だったり理論的だったり発想力や個性を豊かにすると仲間とか人脈を大切にそして最後には、必ず自分の意見を言うときには自信を持ってお伝えをしてくださいこの要素がとても大切になりますまた鋭い言い方は曖昧にしておいた方が良かったっていうようなこともありそうです不要なこともあぶり出されますので曖昧さも必要な場面ということに遭遇する可能性もあります心の中では分かっていますよというふうに思いつつさらっと風に流したりスルーすることが必要な場面というのがありますありそうですね、自分自身の行動とか、内面もとても活動的になりやすいので考えるよりも先に動きたくなる自分と、頼まれてもいないのに人のためにどんどん動きたくなっちゃう、そこを楽しんでしまう自分とのせめぎ合いもあるかもしれませんまたこの、お羊座と、このカニ座の位置っていうのはちょうど、活動級活動級で、同じ、エネルギーの体質が実はあるので、過活動になっちゃうんですねそしてもちょこちょこちょこちょこもうなんか考えるよりも先に動くみたいな感じでだからそういうふうに過活動すぎてしまうと落ち着いてというふうに周りの人から思われてしまったりとか言われてしまう活動もあるかもしれません逆にその落ち着いてと言ってくれている人の方が、ちゃんとね軸がある人なのでその人のことを観察するのもいいかもしれませんよね周りの人っていうのを信頼することだったりこの人は大丈夫っていうふうに思って手放すっていうことも大切になります自分を信じることと周囲を信じることというのはやはりなんか似ているなと私は思います。はい、そして最後の日ですね。7月4日の日曜日です。月が牡牛座に入りました。マイペースでいたいのに、いたいし、のんびりしたい気分です。日曜日なので、そういうね時間の使い方というのもいいと思います。ゆっくりした気持ちでいることでいい時間を過ごせそうなんですね。そろそろ、7月10日の土曜日の、蟹座新月の準備をし始める頃です。今度のですね、新月というのは蟹座だけに脱皮することがテーマになりそうです。今週は以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。最後まで、聞いていただきましてありがとうございました。ブログのテキストの方にですね、ホトザン神社の、写真とか、あと可愛いね、ホトザン神社マップっていうのもありますし、いただいたかき氷のですね写真も掲載していますので、もしよかったらチラ見でも構いませんので、ぜひ見てください。はい、それでは、最後にお知らせです。天体からのメッセージを毎週月曜日午前11時30分 LINE 公式アカウントにて、配信しております。ただいま、移行中です。8月からですね、この配信用の LINE 公式アカウントにからだけ、毎週お送りいたします。なので、メルマがちょっとね、3通来ちゃうんですけれど、もしよかったらアンケートにお答えしていただいて、その配信用の、ページとあと、 チャット用に、残しておきますので、こちらの方もよかったら、メニューの方からですね、ブログにすぐ飛びますので、この天体からのメッセージを聞いていただけたらとても嬉しいです。身の回りの方で、こういうブログを書いている人がいるよというふうにそれとなくご紹介したりとかお伝えしていただけると、とても嬉しいです。きっと何かのねお役に立つ時が来ると思いますので、その時にはよろしくお願いいたします。またホロスコープ鑑定9通常ですね90分9900円で、やっております。はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。また、そこからですねホロスコープの講座を習いたいという方もいらっしゃいます。新月満月講座ちょっと平日だけになっちゃうんですけれども、動画でお送りすることもしておりますので、ぜひ使ってください。はい、ということで、私拡大したものを縮小するっていうことでクラブハウスちょっとお休みしちゃっております。また、始められたらいいなと思いますので、ちょっと新月満月だけ、ちょっとねやるかどうかということも含めて今ただいまお休みしております。はい、今週は以上になります。長々となりましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。